こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。10月29日日曜日に奈良市全域で奈良市総合防災訓練が行われました。重点会場の奈良山小中学校では復旧復興に向けた様々な活動を知ることができるブースが出展されました。ここでは奈良山小中学校での様子をご紹介いたします。まず奈良県司法書士会のブースで伺ったお話をご紹介いたします。
奈良県司法書士会の会長の森川隆と申します。奈良県司法書士会の方では、先般奈良市さんの方とその災害協定の方を締結させていただきまして、でそれに基づきまして、今回、このイベントに初参加させていただきました。で司法書士の方は、普段相続登記であったりとか、皆さんのそういう法律的な手続きのをさせていただいているんですけれども、今ちょっと社会的に問題になっているのが相続登記が未了の土地がたくさんあって、それが災害復興の際に復興に時間をかかってしまう原因になっていると言われてますので、皆さんに相続登記の促進のために今回、ブースを設けてご案内させていただく運びになっております。先ほども申し上げました通り、相続登記をしておくということは、実際に、災害が起こる前に、復興の事前準備をしておけるという効果がありますので、ご自宅の、登記がどうなっているかとか、先代の名義のまま、そのままになっていないかとかご確認いただいて、もし、相続登記がされていないようでしたら、また奈良県司法書士会の方まで、ご相談、していただければと思います。
次に奈良弁護士会のブースでのお話をご紹介します。
私、奈良弁護士会の災害対策委員会の藤沢と申します。今日のブースですけれども、弁護士会の対応としてですね、基本的には発災後の対応ということで相談会などをしております。その際にですね、こちらの方に並べさせていただいております被災者の方の生活の再建のためのいろいろなメニューが書かれた表がきれいにまとまったものがございますので、今日はそれを配布させていただこうと思っております。基本的にですね、災害が発生しました、そしたら災害救助法があります、あるいは各自治体ごとにいろんな制度がありますというのがあるんですけれども、その制度をですね、実際に被災された方に届けるという面から考えますと、やはり弁護士あるいは各事業だ専門事業の団体の方がですね、仲介という形で入らないと、自分に合ったメニューは何なんだろうかというのがわからないと。でその資料としてですね、まずいくつか資料を揃えておるんですけれども、その中の一つが今回配らせていただくものになります。これ一覧表形式になっておりまして、どのような給付金などがありますかということをご自身で見ていただく、でお配りできる形になっておりますので、それをお持ち帰りいただいて、それまた自分たちでご家族でお話しするだとか、お友達とこういうものがあるよというふうに言っていただけるとか、そういうふうにできるようにしております。あともう一つは日本弁護士連合会の方で作っております被災者生活再建ノートというのを持ちております。こちらの方はちょっと分厚くなっておりまして、すぐに皆さんでですね作れるというものではないんですけども、こういったいろんなツールがございますので、それをご利用いただければと思っております。そうしたもののご紹介を今日させていただこうと思っております。今年もですね、いろんな災害が起こりまして、例えば和歌山の方でですね、災害が起こりましたという時に、やはり被災者の方のニーズというものがいろんなものになりますと、例えば今自分の家が壊れてしまったというところから、どんなメニューがありますか、あるいはどういうことをしていただけるんでしょうかということをご相談される、あるいはこの今自宅にある土砂をどうしたらいいんですかとか、こういった形ですぐに対応しないといけない問題とか、あるいは時間を追ってだんだん 問題がですね、分かってきてという形で息の長い支援が必要になってきておりますので、そういった各種のご相談を受けたまっております。そのためにですね、例えばその近畿一県でですね、相互に弁護士を派遣しましょうとか、あるいは弁護士会の取り組みとしてですね、広域にわたって弁護士を派遣しますという制度もあります。こちらの方に今日のブースにですね、写真を2枚並べさせていただいているんですけれども、それは当会の会員がですね、静岡の方の災害が起こりましたので、その時に派遣された、自分で行きましてですね、その時に相談に応じましたと、こういうものなんですけども、その枠組みを作ったりしたのが近畿の弁護士会連合会というものがありまして、そちらの方が派遣をしたりですね、そういった制度が今できておりますので、いろんな対応をいろんなレベルでやっております。弁護士もですね、法律の専門家ではあるんですけれども、こういった特殊な法分野になってきますので、我々の方も日々検査をしないとですね、どんな法律がいつできているかわからない。もう一つポイントになるのが、各自治体さんごとにどういった制度を利用していただけるかというのがわかりませんので、そういった緊急時にですね、どういったチャンネルでどうやって情報を得るかということも弁護士としては気にしておかなきゃいけないことにはなっております。こちらがですね、被災者支援チェックリストといいまして、先ほど申し上げたメニューが書いているものなんですけれども、これ折り曲げていただいてですね、サイズ的には少し大きめのポケットサイズになるというものを今日持ちておりますので、これを配布させていただこうと思っております。あと先ほど申し上げておりました被災者生活再建ノートといいまして、こういったふうにですね、ご自身でご記入いただいて、被災者の方々にですね、一日でも早く生活再建していただくというものを作っておりますので、これをぜひお持ち帰りいただければと思います。例えば災害時特有の制度問題というものが解説しておりまして、罹災証明書とは、あるいは罹災証明や保険の請求用に被害や写真を動画に残すといった、どういうものがありますか、でそのためのポイントとしてはどういうものがありますかというのが書かれております。でそれに対して今度はお金の支援制度、どのようなものがありますか、義援金とか生活保護とかの他にいろんな借りられますというものもありますし、あるいは子どもの教育の支援制度など各種の制度をここに載せておりますので、これをご参考いただければ一応網羅的にはなっておるかと思います。もともとは静岡県 の長野弁護士という方が作られまして、それが全国的に広まっているというふうになっておりまして、静岡はご承知の通り大きな地震があるというふうに考えられておりますので、そこで精神的な取り組みがされております。それをですね、全国の弁護士会で今活動として広めているとこういう形になっておりますので、ぜひ弁護士会の方にも何かあったら弁護士だということを思っていただければと思っております。
わかりました、ありがとうございました。
ありがとうございます。
次に、災害時の支援物資などの連携協定を行っている木津川市、大津市、そして市民生活協同組合奈良コープさんのお話です。今日はどちらからお越しになったんでしょうか。
隣接する京都の木津川市です。支援物資の連携ということで本日持参させていただきました。
ありがとうございます。どれぐらいかかりましたか。
約15分。本来行政間では必要なことになりますので、その行政だけで対応しきれない分につきましては、近隣の市町村行政に応援していただくというのが、こちらうちが被害に遭った時もそうですので、そういう支援は大事にしていきたいと考えております。
今日は滋賀県の大津市の方から一応応援物資の方を届けさせていただきました。大津市と奈良市さんの方、協定を結ばせていただいてますので、それに基づいて、応援物資の方を届けさせてもらったところです。
実際にどれぐらいかかったんでしょうか。
そうですね、約1時間前後ぐらいですかね。
実際の災害時にもどうぞご協力をお願いしたいと思います。
そうですね、こちらこそよろしくお願いします。またそういう、緊急時とかなりましたら、お互いに協力し合って防災の方をですね、努めさせてもらえたらと思いますので、お願いします。
ありがとうございました。
市民生活協同組合奈良コープ滝沢と申します。
今日はどのような参加になっているんでしょうか。
本日はですね、災害時の緊急物資 を奈良コープの方から奈良市さんの方にご提供という形となっております。奈良コープと奈良市さんとではですね、災害時の緊急支援の物資協定の方を結んでおりますので、その関係でですね、商品の方奈良コープも供給しておりますので、災害時緊急時にはお届けさせていただくという協定になっております。はい、災害時にはですね、奈良市、奈良県下に配達もまた商品供給を持っておりますので、その時にはすぐに駆けつけできるかなというふうに思っています。また全国には同じ生協の仲間がいますので、そういう時にはですね、お互いに手を取り合いながら生協の強みを生かしたことができるかなというふうに思っております。
今後もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。次に奈良県防災統括室のブースでお話を伺いました。
こちらは奈良県の防災統括室のブースとなっておりまして、防災を担当する部署にはなりますので、日々のいろんな災害が発生したときに、奈良県の方で対応させていただくということで、日々災害の備えを県民の皆様にしていただくという目的で、ブースを展示させていただいております。こちらはですね、奈良の災害史ということでですね、奈良の災害の歴史の方をパネルの方で展示させていただいております。そしてですね、防災ハンドブック、女性視点の防災ハンドブックということでですね、女性視点に立って、災害が発生した時にどういったものが必要なのかというものであったり、どういう行動が必要なのかっていうのをちょっとパンフレットでお配りさせていただいてますので、またぜひお取りいただければ幸いだと思います。
災害の歴史っていうのを見ると、こんなにあるんだなって改めて思うんですけども、これを見に来た方の反応はいかがですか？
そうですね、もう中にはご家族で来られてこういう災害があったんだっていうふうにびっくりされる方もいらっしゃいますし、また実際に災害を経験されたというご高齢の方であったりもいらっしゃいましたんで、もう僕も展示側ですけども若いので、逆にどういう状況だったのかっていうのをもう教えていただくような状況だったりもしたので、もうぜひこういう災害があったっていうことを忘れずに災害に備えていただきたいなというふうに思っております。防災週間ということでですね、7月9日と8月1日から3日、それから9月3日から4日ということで、それぞれ地震と水害と土砂災害ですね、防災の日を設けさせていただいておりまして、そういった日に合わせて各地でもこういうパネル展を他にも開いておりますので、またぜひ皆さんに足を運んでいただいて日々の防災に備えていただくということでお願いしたいと思います。
そうですね、わかりました。ありがとうございました。ここでは10月29日日曜日に奈良市全域で行われました奈良市総合防災訓練の重点会場奈良山小中学校での様子をご紹介いたしました。
防災メモ。災害が起こった時、情報をどのように集めるかはとても大切です。もしもの時に頼りになるのがラジオです。身近なところにラジオを備えておきましょう。東日本大震災の直後は、通信インフラが被害を受ける中でも、インターネットのソーシャルネットワークサービスが情報伝達手段として有効に活用されました。首相官邸の災害危機管理情報や内閣府の防災担当、地方自治体などの公的なツイッターアカウントをフォローしておくと便利です。スマートフォンや携帯電話でテレビ放送を見ることでも重要な情報を集めることができます。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は防災士の北村さんご夫妻に防災備品について伺ってまいりました。それではお聞きください。
備品の中で笛をね、強調してるんですけども、これはそういった助けを呼ぶための道具としてね、何よりもまず最初に使う道具、そういった意味で紹介させてもらってます。それ以外の備蓄備品というのはたくさんあるんですけども、それらはまず助かった後に使うものなんですね。ですからやっぱり 笛で夜の災害に備えて懐中電灯、日本奈良県防災士会でもその2つの備品をまず肌身離さず普段から持っていてくださいねと伝えさせてもらってます。
じゃあ何はなくてもまずそこは重要ということですね。
そうですね、はい、
もちろん奥様もいつも持っていらっしゃる感じでしょうか。
はい、鍵につけていますので持ってます。
他に例えばこんな風に持っている方がいらっしゃるなんていうことはございますか。
一人に一つじゃなくってどのカバンにもつけてるとかおっしゃる方もいらっしゃいますし、いつでもそばに笛があるという状態を実現しようと思ったらこうなってしまってんとかっていうことですね。
いいと思いますよ。それとね、僕だったらその車でいつも通勤してるんですけども、車の中にもね、いろんな備蓄備品ね載せてます。その中にもね、自分が普段持ち歩いているものとは違うセットをね入れておく、そういったこともね、ぜひよく車で出かけられる方々には車にもね、そういった備蓄備品をね用意してくださいってことをね考えていただけたらいいなと思います。
そうですか。
出かけた先ですね、災害に起きたあった時に身の回りに何もない状態ですね、たとえ家に用意してあっても家から出てしまったら手元に何もないじゃないですか。そういったことを考えるといつもその自分の身の回りにあるようにって考えたら移動するときにもね持ち運びできた方がいいですよね。
なるほど。具体的に何が積まれているんでしょうか。
長期保存食であったり、それから雨具であったり、ラジオ、懐中電灯、それから水ですね、長期保存の水ですね、それから怪我や病気の時のためにファーストエイドキットがあったりとか、着替えが一式入れてやったりとか、そんな感じですかね。いつどこで災害に遭うか分かりませんよという、そういう考え方ですね。例えば勤務先であるとか旅行先であるとか、そういった感じですね。
防災士さんのワンポイントアドバイス、今回は防災士の北村さんご夫妻に防災備品についてのお話をしていただきました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。大規模な火災になると数多くの消防車が消火にあたり、放水が数時間に及ぶ場合があります。消防車が消火に利用する水は多くの場合は道路上や歩道脇に設けられた消火栓や防火水槽を利用しています。消火栓や防火水槽の場所は分かりやすいよう標識が立ててあり、蓋の周りが黄色く塗ってあります。消火栓や消防用防火水槽の給水口、あるいはプールや池、井戸などの指定消防水路の標識から5メートル以内の部分は道路交通法で駐車を禁止している場所です。消防隊の活動に支障をきたさないよう駐車違反にはくれぐれも注意しましょう。防災メモ。災害で大勢の人が怪我をした時に取り入れられる考え方がトリアージです。これは手当てをする際に怪我の程度や緊急度に応じて治療や搬送の優先順位をつけることです。優先順位に従って4つに分類し、それぞれの色の札をつけて示します。最も治療が優先される人には赤色の札、多少時間が遅れても生命に危険がない人には黄色、怪我の程度が軽く専門的な治療が必要ない人には緑色の札をつけます。処置を行っても救命が困難な場合は黒色です。もしもの時に備えて怪我の応急手当の仕方とともに身につけておきましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、 再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。